きなり、
はい、
前のやつでね、
はい、
時間が乗ってきたところで時間になっちゃって申し訳ありません、うん、すいませんで、まあ、そうは言ってもさっていうようなでもさっていうような、まあ、なんかそういう勢いのところで
いや、そうは言ってもさっていうニュアンスじゃなくて、なんか前のパートで言われていたことって、要はマイノリティを汲み取る映画って素晴らしいよねっていうことを永遠と言ってるような話に聞こえてきてなんか、
まあ、そうでもない
よ、そうでもないよ、うん、そうそういう意見が出てちゃんと反比例する言葉が出ないとエンターテインメントにつながらないような、
まあまあ一方的なこう声が上がってもっていうので、それでやり取りが、そういう批判がされる中で、まあその振れ幅なり言葉なりが大きい方が素晴らしいものだよねみたいな話になってると思うんだけど、
で
僕が
どうぞ、
その感じのかな、そういったものを、そういったなんかやり取りなりなんなりをまるっと含めた映画が素晴らしいよって話より、これは非常習慣っていうもので見つけた、いわゆるマイノリティっていう印象は、どういうターゲットに見てもらいたかったのかっていうことと、この映画自体、ものを作る作り方として、一人でも多くの人に見てもらいたいっていう、まあ見てもらった時にっていう言い方をしたと思うんだけど、一人でも多くの人に見てもらいたいっていうことで作る作り方と、100人1000人の 中に誰も振り向かれなくたって一人強力に共感してくれる人にがいればいいっていう作り方があると思うんですよ。で、後者は多分、そのターゲットにはべれた人が読んで結構心に、ターゲットじゃない人にとっては受験者を寄せるような表現があってもいいと思うし、で逆により多くの人に見てもらいたいターゲット、そういう作り方をするんであれば、ターゲット以外の人が見ても楽しめるようなものを作るっていう作り方になると思うんですね。この非常識感というのはまずその2つのどっちの感覚で作ったのかなっていうこと。
ちょっと、質問の前にちょっと反論すると、今までの流れって、非常識っていうものはこういう基本の上に成り立っているよっていう、そこの確認をしただけ
な
んです。
ああ、なるほどね、
はい、でまあ別にこれを素晴らしい素晴らしいって言ってるわけじゃなくて、はい、こういう背景のもとで
こういうやつ
があるよっていう、まあ確認、一つの確認という形にでやってます。
で、聞いてませんでした。
でですよね、誰に見てもらいたかったとかね、そういう話がね、一つ聞きたいね。
見てもらいたかったの、女の子、
うん、結構来てましたよね、女の子ね。
女の子に見てもらいたくて、その女性がヒロインでこういう生き方も素敵だよねって思う女の子たちは絶対にいるって思っていて、これを最初作り始めた時は自分が見て楽しいものにしたかった、まず原点はね、うん、そういういろいろ私みたいにちょっとなんか世の中に疑問を持ってる子って絶対にいるし、身近にもいるし、その女の子たちが見て、楽しいって思えたり、持ち帰ってもらえるものがあったらいいなっていうのが最初のスタート。でもなんか女の子たちだけがじゃあ楽しめる映画なんですっけっていう視点で見るとそうではなくって、一方でそのメッセージは女の子に届けたいんだけど、作品としてはそのいろいろな監督さんだったりとか役者さんがいたりして、それをそのメッセージじゃないところでこの作品っていうものを楽しめる人たちっているんだろうなと思って、層が広がっていくというか、監督ファンだったり女優さんファンだったり、そのファンの人たちも楽しめるもので、ある作品として、成立していることっていうのは層を広げるっていうのにはすごくいいなと思っています。なのでターゲットはじゃあ誰なんですかっていうと、一番のメインターゲットは女の人たちっていう感じかな。でそういう女の子たちにやっぱり一人でも多く見てもらいたいっていうのは絶対的にあって、たった一人の人が見てすごい号泣するっていうよりは、より多くの人が号泣するとかそういう感覚に近くて、より多くの人にっていう言葉も難しいなと思うんだけれど、たった一人の人を感動させるとか元気にするとかっていうことがまず起きないと、より多くの人にはまず絶対的にならない。だから一人一人の人を、 大切にしたいって思っている、お客さんを大切にしたいと思っているけど、その集合体としてより多くの人にっていうイメージで作品は作られているっていう感じか。
作品のこうお客さんを設定するってすごくそういう部分で難しいね。
うん
うん、
なんかより多くの人を考えた時には一人を感動できなきゃ多く感動できないだろうとかね。でもまあ結構な、まあ言ってみれば矛盾も抱えてはいるけどね。多くの人を間口広げたいのにやっぱり一人にはこう満足させないとってさ、その一人をどうするのかっていうね、どうやってんのかとかね。
そう広げるっていうところに全く僕は、うん、あの賛成っていうか、うん、広げられた人の一人だと思っていて、うんうん、まあ、僕はこの映画を見た時に、あ、こういうのっているよねって思って、うんうん、あ、やっぱいるよねって思って、まあ、むしろなんかあのそういう女の子たちが、ストレスない、ストレスないとか少しでも元気、あの過ごしていってくれるといいなと思いながら入れるかも出た方なので、うん、まさにその作り方で作ったんだとすれば、その作り方は僕には成功していると思う。
じゃあ、近いの周りに片桐ハイさんがいたりとか。
そうだね。
言っちゃったよ、ね。肯定しちゃったよ。
肯定しちゃった。
なかなかいないぞ。
まあ、やっぱり
なかなかいない。
とはいえ、なんか聞いたときに、すごいこう、疲れてそうな女の子たちとかね、うん、あの
あ
いるから、うんうん、でその話を聞くと、時には就職しなきゃなとか、うん、なんか
飛鳥君の周りに、
うん、
あ、
うん、話を聞くね、でなんか仕事してる女性でも、うん、むしろなんかあんまり笑顔が見れなかったりとか、うん、してると、もう何も抱えて、何もストレスに抱えてるのかなっていうのと、うん、もしそれが自分が何かのストレス、こういうのもストレスだと思ってるんだよって話を聞いた時に、それ別に気にしなくていいんじゃないって思えることだったら、うん、まあそんな深く関わらないけど、うん、もういいよって、うん、そんなん抱えるよりもっと楽しくいこうよっていうメッセージは言いたいと思うので、うん、なんかそういう、まあ、なんとなくこうポツポツモデルな人たちにも見せて見てほしい映画だなっていうのも、
例えばこれちょっと冒頭で聞きたかったんだけど、うん、田村敦香さんの中で、うん、非常時のモデルとかって、うん、なんか例えばこういう人、有名人で言えばこういう人、うん、なんかいますかね。
有名人で言えばなんかモデルの人っていうか、分かりやすく言うと、はあ、誰でしょうね。田中真希子。
田中真希子。
ああ
。まあ、その、親父か。非
常識モデル。
親父。清水美智子だし。
そうそう。
なるほどね。
あと、杉本彩さんと
か。
それはなんかその女性らしきサビが振り切って、あのね、私今回は振り切って、いやでも私ってこうなのよって、それは本当にあの私とかからすると身近にいる人ではないから、あの本当にそうなのかわからないけれど、まあそれもイメージでしかないのは本当に失礼なことだと思うんだけど、そのそういう生き方っていいなとかっていうので、もうたくさん周り、世の中にはそういう人はモデルケースとしてはいて、今みんなの知っているであろう人の名前を挙げさせていただいたけれど、自分の日常の周りの実は隣にいる女の子が一番リアリティなモデルケースだったりとかしてはいる。
例えばそのこれ非常時のエピソードだなとかっていうのって何かありましたかね、今まで。
非常時のエピソードだったなっていうのは、あと日常の中で、うん、日常の中ではいつも感じていて、なんかすごい節々にあるんだけれど、なんかこう普通に例えば友達とご飯を食べている時に、うん、その友達が発したなんかたった一言とか、うん、なんかなんていうのか、具体的に言うとすごい難しいんだけれど、なんていうかね、なんかすっごいすごい可愛らしい女の子、多分きっと 可愛らしい子だからきっとずっと可愛らしいままでいるんだろうなと思いきや、すごくあのシビアだったりとかするだけで、あ、この子ってあのとっても芯の強い子だなと思ってみたりとか、なんかそういうなんか節々の日常の中では誰しもがなんかそれを持っていて、いつもそれを感じているって感じ。なんか具体的にあんまり突拍子もないことは実はなくて、なんかその意思を持って発言できる人っていうか、そんな感じかもしれない。